政治的情報漏洩リスクへの具体的な対策が必要では、成田隆二 DX と個人情報漏洩時の対応について。問い、市の重要な情報がクラウド上に移行予定だが、クラウド上で仮想パソコンを動かすため複製は容易である。アクセス制御機能を含めて同一企業のクラウドに保存することは、部屋も鍵も預ける状態と同じで何をされても気づかないため、政治的な情報漏洩リスクへの具体的な行動が必要ではないか。答え、政治的リスクに対する認識を強めた上で適切な対応を継続していく。情報を鵜呑みにしない市民力の向上と減災について。問い、偽情報の拡散を防ぐためには、発信者側の情報や見解、映像の配信によって受け手側に対してどのような感情を導きたいのかと意識することが大切である。まずは市職員にメディアリテラシー教育を行わないか。答え、災害発生時に限らず平素でもメディアリテラシーは必要なため研究する。戦争抑止の仕組みの教育について。問い、小中学校のリテラシー教育として、何が戦争を引き起こすのか、本質は何かを考えるため政治的な偏りがない学習をさせてはどうか。答え、小中学校では情報活用能力の育成との観点で体系的に情報モデルの学習をしている。自治会役員のなり手不足解消に向けた加入促進策は、公明党天笠聡。自治会の活性化について。問い、自治会役員の担い手となる若い世代や転入者に対する自治会加入促進策は。答え、自治会を身近に感じてもらえるよう、自治会ホームページ作成費の補助や転入者への自治会加入案内チラシの配布などを行っている。問い、自治会行事での役員の負担をどう認識しているか。答え、苦労されていることは認識しており、2つの行事を同時に行うような事例などもあるため、各自治会へ参考として情報提供に努めていく。問い、交通事故から子どもたちを守るためスクールゾーン対策協議会を設置しないか。答え、毎年通学路は合同点検を実施しているため設置する考えはないが、情報収集を行い研究していく。問い、外国人市民に対する自治会加入促進策は。答え、多言語版の自治会加入案内チラシや綾瀬ウェルカムパックを配布し、自治会の活動などを紹介している。問い、外国人市民に災害情報をどう共有しているのか、また災害時の情報提供をどう考えているか。答え、安全安心メールなどにより多言語で提供している。また災害時は双方向のコミュニケーションも必要なため、言葉の壁の解消だけでなく日頃からの地域とのつながりも重要と考えている。
総合教育支援センターでのプライバシーの保護対策は、公明党野田博吉。不登校支援について。問い、さまざまな理由で学校へ通うことができない児童生徒の学校復帰や社会自立支援を行う教育支援教室ルピナスの利用状況は。答え、通室生は小学生3名、中学生9名の12名、仮通室生を合わせた相談者は28名となっており、合計では40名の児童生徒が利用している。問い、 小中学校における不登校児童生徒数の現状と推移はどうなっているのか。答え、令和4年度は小学生99人、中学生149人の計248人、5年度は小学生99人、中学生183人の計282人となっており、10年前の78人と比較すると増加している。問い、仮称、総合教育支援センターは、基本構想と比較すると施設規模が縮小されているが、子どもたちのプライバシーなどは確保されるのか。答え、策定中の基本計画における不登校児童生徒支援では、他人の視線や動線への配慮、個別学習室の設置、防音の相談室などを諸条件とすることを予定している。青少年支援では、屋外から誰にも会わずに入室可能なフリースペースや、居心地よいスペースとなるような設備の設置を予定している。プライバシーの保護と支援が必要な児童・生徒や青少年にも最大限配慮する所室の配置や施設の機能を検討している。コロナ後遺症の支援強化と新たな感染症脅威に備えよ。日本共産党綾瀬、上田博之。新型コロナ後遺症のケア体制と感染症対策の見直しを。問い、コロナ後遺症に苦しんでいる市民もいるため、相談窓口の設置と医師を対象とした研修会を行わないか。答え、健康相談窓口で三角コーンやチラシにより相談ができることを周知し、医師会には研修会の題材としてもらえるよう提案していく。問い、仕事と治療が両立できるよう職場の理解を促進させる取り組みを行わないか。答え、医療機関への適切な受診や仕事との両立について、厚生労働省などのリーフレットを活用し、周知していく。問い、コロナ後遺症も障害者手帳を取得できることなどを、市ホームページに分かりやすく掲載してほしいが、どうか。答え、市ホームページの見直しをしていきたい。問い、新たな感染症に備えるには、コロナ禍のデータが不十分と感じるが、県にさらなる情報提供を求めないか。また、今後はリアルタイムでの詳細な情報提供を求めないか。答え、県に新たな情報提供を求めていく。また、今後は積極的に情報収集していきたい。問い、コロナ禍では自宅療養者への支援が不十分であったが、行動計画改定の考え方は？答え、自宅療養者支援は今回の経験を生かして最善の対策を取れるよう、行動計画の改定と合わせて検討していく。将来を見据えた本市の目指すべき財政運営の在り方は？主政綾瀬、武藤俊博。綾瀬市の中長期的な財政推計と事業展開について。問い、立川地区の施設再編の実施や経済情勢などの変化を踏まえ、今後の公共施設の適正管理に対する考えは。答え、学校、地域や地域施設を一体的に捉え、公共施設全体でより効率的な複合化を検討するなど、公共施設再編計画を見直し、第2期アクションプランを策定していく。問い、公共下水道事業会計における建設事業費の累計は？また、老朽化する環境の更新に対する課題は？答え、用地費を除く令和5年度までの建設事業費の累計額はおよそ606億円である。また、 環境の多くは令和20年から30年頃までに耐用年数の50年を迎えることから、工法の選定や国庫補助金などの特定財源の確保が必須である。問い、学校施設再整備方針長寿命化計画の改定に向けた検討を今後どのように進めていくのか。答え、学校施設の将来的な統廃合や地域施設、地域施設との複合化の可能性など、市長部局の関係課長を検討委員会に加え、検討を進めていく。問い、財政の硬直化を示す経常収支比率は、また事業を進める上で注意する点は。答え、5年度の経常収支比率は 92.4% であり、政策的な事業の優先順位付けと取捨選択が必要であると考える。